鳴門市議会だより、ナンバー91、内容を一部抜粋しております。発行、鳴門市議会。編集、議会広報委員会。発刊、2015年、平成27年6月1日。平成27年度第1回定例会の提出議案と議決結果。議案第3号、平成27年度鳴門市一般会計予算。議案第4号、平成27年度鳴門市国民健康保険事業特別会計予算。議案第5号、平成27年度鳴門市後期高齢者医療特別会計予算。議案第6号、平成27年度鳴門市介護保険事業特別会計予算。議案第7号、平成27年度鳴門市公共下水道事業特別会計予算。議案第8号、平成27年度鳴門市公設地方卸売市場事業特別会計予算。議案第9号、平成27年度鳴門市産業団地開発事業特別会計予算。議案第10号、平成27年度鳴門市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算。議案第11号、平成27年度鳴門市光熱水費等支出特別会計予算。議案第12号、平成27年度鳴門市給与費等管理特別会計予算。議案第13号、平成27年度鳴門市交際費管理特別会計予算。議案第14号、平成27年度鳴門市水道事業会計予算。議案第15号、平成27年度鳴門市モーターボート競争事業会計予算。議案第16号、平成27年度鳴門市水道事業会計資本剰余金の処分について。議案第40号、平成26年度鳴門市一般会計補正予算第6号。議案第41号、平成26年度鳴門市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号。議案第42号、平成26年度鳴門市後期高齢者医療特別会計補正予算第2号。議案第43号、平成26年度鳴門市介護保険事業特別会計補正予算第2号。議案第44号、平成26年度鳴門市公共下水道事業特別会計補正予算第1号。議案第45号、平成26年度鳴門市公設地方卸売市場事業特別会計補正予算第2号。議案第46号、平成26年度鳴門市産業団地開発事業特別会計補正予算第1号。議案第47号、平成26年度鳴門市光熱水費等支出特別会計補正予算第1号。議案第48号、平成26年度鳴門市給与費等管理特別会計補正予算第1号。議案第49号、平成26年度鳴門市交際費管理特別会計補正予算第1号。議案第50号、平成26年度鳴門市水道事業会計補正予算第2号。議案第51号、平成26年度鳴門市モーターボート競争事業会計補正予算 第3号、議案第17号、鳴門市行政手続き条例の一部改正について、議案第18号、鳴門市職員初給用条例の一部改正について、議案第19号、鳴門市単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について、議案第20号、鳴門市職員退職手当支給条例の一部改正について、議案第21号、鳴門市事務文書組織条例の一部改正について、議案第22号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、議案第23号、鳴門市立幼稚園における預かり保育の実施に関する条例の一部改正について、議案第24号、鳴門市幼稚園条例の一部改正について、議案第52号、工事請負契約の締結について、旧鳥居記念博物館耐震改修工事のうち建築工事。議案第25号、鳴門市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について、議案第26号、鳴門市介護保険条例の一部改正について、議案第27号、鳴門市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の制定について、議案第28号、鳴門市指定介護予防支援事業者の指定に関し、必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に関わる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について、議案第29号、鳴門市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第30号、鳴門市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに関わる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第31号、鳴門市男女共同参画推進条例の制定について、議案第32号、鳴門市立保育所条例の制定について、議案第33号、鳴門市保育の実施に関する条例の廃止について、議案第34号、鳴門市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について、議案第36号、新たに生じた土地の確認について、議案第37号、アザの区域の変更について、議案第38号、鳴門市と丸亀市との間におけるモーターボート競争、施行に関する事務の委託に関わる協議について、議案第39号、鳴門市と宮島協定施行組合との間におけるモーターボート競争施行に関する事務の委託に関わる協議について、議案第35号、鳴門市附属機関設置条例の一部改正について、は、いずれも原案可決しました。発議第1号、鳴門市議会委員会条例の一部改正について、い、第1号、国による乳幼児、義務教育就学前児童、医療費無料制度の創設を求める遺書、第2号、国民健康保険、療養費、国庫負担金の調整、減額、廃止を求める意見書。 い第3号、海洋環境整備事業の充実と緊急確保航路の指定を求める意見書は、いずれも原案可決しました。同意第1号、固定資産評価審査委員会委員の選任について、諮問第2号、人権擁護委員の推薦について、は、いずれも同意しました。請願の処理。請願第5号、消費税増税の撤回を求める意見書提出を求める請願書。請願第10号、介護従事者の処遇改善を求める請願書は、いずれも不採択となりました。請願第11号、国による乳幼児、義務教育就学前児童、医療費無料制度の創設を求める意見書に関する請願書。請願第12号、国民健康保険療養費国庫負担金の調整、減額、廃止を求める意見書に関する請願書。請願第13号、海洋環境整備事業の充実と緊急確保航路の指定を求める意見書採択に関する請願書は、いずれも採択となりました。請願第9号、安全安心の医療、介護の実現と夜勤改善、大幅増員を求める請願書については、委員会の審査において継続審査となりました。平成27年第2回定例会で再度審査を行う予定です。定例会で可決された意見書は各関係機関へ送付しました。国による乳幼児、義務教育就学前児童、医療費無料制度の創設を求める意見書。我が国の合計特殊出生率は2006年から若干回復して2013年には 1.43 となりましたが、人口を維持するのに必要な合計特殊出生率 2.08 への回復は依然として困難である。また、出生数、出生率そのものは減少しており、2001年、人口1000対 9.3 から2013年、人口1000対 8.2 に落ちている。さらに、2013年4月1日現在の子供の数、15歳未満の推計人口は32年連続の減少で、総人口に占める子供の割合は39年連続の低下となる 12.9% で世界最低水準値である。少子化の進行は人口構造の高齢化や将来の生産年齢人口の減少にもつながり、子どもの健全な成長への影響のみならず、社会経済や社会保障のあり方にも重大な影響を及ぼすことが懸念される。こうしたことから、子育て家庭の経済的負担を軽減する措置が、少子化対策の重要施策となっており、本県をはじめとするすべての都道府県及び市区町村において、乳幼児、児童医療費助成制度が実施されている。しかしながら、市町村の制度内容の格差が年々拡大している状況である。児童期までの年代は病気にかかりやすく、またアトピー性皮膚炎、小児喘息など長期の療養を要する病気も増加しており、病気の早期発見と早期治療、治療の継続を確保する上で、医療費助成制度は極めて重要な役割を担っている。さらに、厚生労働省が推進する8020運動の達成のためには、永久歯が完成する中学校時期までの口腔管理の充実を図るためにも、同制度の果たす役割は大きくなっている。このような地方公共団体の施策を一層充実させ、子どもを安心して産み、育てることのできる社会の実現を目指すには、 地方制度の安定化が必要であり、そのためには国による支援が不可欠である。よって政府におかれては、当面義務教育、就学前児童に対する医療費無料化制度を早期に創設されるよう強く要望する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成27年3月17日、鳴門市議会。国民健康保険療養費国庫負担金の調整、減額、廃止を求める意見書。今日の少子化の深刻な進行と、業界において子育て中の若年世帯への直接的な経済援助、育児への心理的支援として、乳幼児医療費助成制度はすべての都道府県、すべての市区町村において実施されている。その中で、今解決を持たれている問題として、医療費助成方法の現物給付方式への改善がある。医療費助成相当額を償還払いとする方式においては、患者は窓口で一旦一部負担金を支払い、償還されるのは2ヶ月後になっている。一方、現物給付方式においては、窓口での支払いが不要となり、助成制度の趣旨が活かせるところから、この方式への改善が求められている。ところが、自治体独自の助成創設、実施を妨げている要因に、国民健康保険に対する国庫負担金の調整の規定、国民健康保険法第71条、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第3条がある。この規定により、乳幼児医療費助成制度等の各種の医療費助成制度に、現物給付方式を採用する地方公共団体は、国庫・国庫負担金の減額を余儀なくされ、財政運営上の支障となっている。これはまた政府が推進する少子化対策に矛盾する措置である。よって政府におかれては、乳幼児・児童医療費助成制度に関わる国庫・国庫負担金の調整・減額を廃止されるよう強く要望する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成27年3月17日、鳴門市議会。海洋環境整備事業の充実と緊急確保航路の指定を求める意見書。今、国の事業として進められている海洋環境整備事業は、海上の浮遊ゴミや油の回収によって、船舶航行の安全を守り、海洋の豊かな自然環境を維持しており、住民の生活や安全に欠かせない大切な国の役割です。ここ、瀬戸内海においても、船舶事故などによる油流出事故が発生しており、油防除体制の強化や海面浮遊ゴミ、油回収事業の体制の充実が求められます。東日本大震災の教訓をもとに、一昨年6月には、港湾法が改正され、非常災害時における港湾機能の維持、早期復旧を目的とした緊急確保航路が定められ、昨年1月には、三大湾、東京湾、伊勢湾、大阪湾が緊急確保航路に指定されましたが、南海トラフ巨大地震などの防災対応が急がれるもとで、三大湾以外の瀬戸内海においても、非常災害時における国の責任と役割として、早急に緊急確保航路に指定されることが重要です。以上のことから次の事項の実現を強く要望します。1、海洋の環境と船舶航行の安全を守る。海洋環境整備事業を国の役割として充実させること。2、非常災害時の緊急支援物資の輸送や、港湾機能の維持、 早期復旧を行う緊急確保航路の指定を瀬戸内海について行うこと。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。平成27年3月17日、鳴門市議会。一般質問。代表質問。会派、ふるさと。林勝義。市長の政治姿勢について。問い。鳴門市は、老朽化した本庁舎の整備に今後どのように取り組んでいくのか。答え。平成2年度より将来的な庁舎の建て替えも視野に入れ、庁舎整備基金を積み立てていますが、平成26年度末の残高は約7億4100万円あり、新たに庁舎を建設するためには、この基金も含めた財源の確保が必要となります。こうしたことから、今後は平成28年度策定予定の公共施設等総合管理計画において、将来の私有施設の在り方や長期の財政収支見通しを十分精査していく中で、庁舎での調査検討を進めていきたいと考えています。協定事業について、問い、ボートレース鳴門新スタンドの設備改善について、答え、新スタンド建設事業は現在順調に進捗しており、コンパクト、地域開放、人に優しい低コストで省エネ、防災をコンセプトに建設します。新スタンドにおいては、エントランスから観客席までをエスカレーターやエレベーターでつなぐことにより、移動の負担を軽減できるようにするとともに、お客様が観戦するガラス面にノンリブガラスを採用することによって観客席から競争水面を見やすくします。さらに、第一ターンマークに近い部分にダイナミックキャビンを設け、レースの迫力を楽しみながら船券を購入できるようにします。代表質問。会派創新クラブ。三津義弘。市長の政治姿勢について。問い。鳴門市の課題解決に向けて平成27年度当初予算において最も重点を置いたことは。答え。本市の人口減少が続く中、公共施設の耐震化、防災対策、子育て、教育環境の充実に配慮し、本市の魅力向上や定住人口の確保、交流人口を拡大する施策のための予算としました。問い、歳出の人件費、扶助費、交際費の合計が歳入の自主財源をはるかに上回っている。人件費と交際費の今後の見通しは？答え、扶助費は増加傾向で交際費も高止まりが続き、平成28年度が最大になることが想定されます。市税は減少傾向にあり、今後も財源不足が想定されます。実質交際費比率は、平成28年度、もしくは平成29年度において、地方債の発行許可団体になる 18% に近づく可能性があり、財政状況は楽観視できないと考えています。問い、行財政改革を進めて事業の取り組みに優先順位をつけた取捨選択が必要では？答え、予算編成にあたって事業の緊急性、必要性を考慮し、投資的事業については選択と重点化を行い、年度間の平準化を図りました。都市環境の整備について、問い、旧ゴミ焼却場施設の跡地利用について、答え、跡地の一部を災害時の避難場所や救援基地となる防災広場としたいと考えています。問い、JR 鳴門駅周辺の整備事業について、答え、 今後策定する基本計画の中で、ナルトの玄関口にふさわしい景観、空間となるよう検討したいと考えています。問い、高速バス停周辺の整備事業について、答え、本市の主要な交通拠点として整備しています。土木行政について、問い、指導秋の神日出線の整備事業について、答え、残りの4期5期工事区間の整備に取り組んでいきます。代表質問、会派有志会、谷崎徹、市長の政治姿勢について、問い、国の平成27年度予算で地方創生関連予算が謳われているが、この機を逃すことなく流れに取り残されないようにしなければならない。町、人、仕事創生法で努力義務としている鳴門市版人口ビジョン並びに総合戦略についての策定時期と内容は、答え、鳴門市版総合戦略については、来年度予算に反映可能な11月頃までに策定し、内容については国の総合戦略に掲げている4つの基本目標である安定した雇用の創出、新しい人の流れを作る、結婚、出産、子育ての希望を叶える、安心な暮らしを守るとともに地域と連携する、など、本市の特性に合った地方創生が展開できるよう検討していきたいと考えています。問い、子ども・子育て支援新制度については、保育所、幼稚園、認定子ども園に対しての国の財政支援が一元化され、保育環境の量的・質的拡充が図られるとのことだが、保護者にとって、関心の高い保育料についてどのような見直しがされたのか。答え、平成26年度では国から示された所得階層は8階層ですが、本市では13階層として特に中間世帯の負担軽減を行いましたが、今回の見直しでは大半の階層でその額を据え置いており、幼稚園より保育料が高くなっていた階層については、負担額を引き下げ、均衡を図ります。また、公立幼稚園の保育料は、月額8800円の定額としていましたが、新制度では、国から5段階の所得階層ごとの上限額が設定され、本市では細分化し、6段階の所得階層を設定しました。今後、保育料の見直し内容について、保護者の皆様への周知を図っていきたいと考えています。代表質問、会派志、畠山俊作、地震のメカニズムについて、問い、阪神淡路大震災当時、鳴門市は震度4で大きな被害を出し、平成27年、2月6日に起きた地震では、県南部の牟岐町では震度5強を記録したが、人的被害がなかったことについて、地震の発生のメカニズムと合わせてどのように分析、判断し、考えているのか。答え、南海トラフで発生する地震は、海のプレートが沈み込むときに陸のプレートを地下に引きずり込んでいき、陸のプレートが引きずりに耐えられなくなり、跳ね上げられるときに発生します。また、震度と発生する被害の関係について、一般的には震度が大きくなれば被害の程度も大きくなっていくものと想定されます。ただし、対象となる建物や構造物の状態、地盤の状況、住民の集まり具合などにより被害の程度は異なり、阪神淡路大震災当時は地震の計測が徳島市で行われており、震度4は徳島市の数値であり、本市はより大きな震度であった可能性があること。また、震災当時は地震の揺れに強い建物の比率が少なかったことが想定され、 麦町などに比べると、本市が液状化など揺れの影響を受けやすい地盤となっていることが考えられます。観光、文化について、問い、アジア初演、鳴門大工、ブランド化プロジェクトにおける観光、文化、教育、環境分野での指導体制づくりをどのように行っていくのか。答え、鳴門大工は戦争がもたらした負の遺産が多い中、戦争を乗り越えて育まれた友愛の精神を証明する生の遺産として認知されるべき素晴らしい財産であり、本市から国内外に向け発信できればと考えています。アジア初演鳴門大工ブランド化プロジェクト推進協議会には4つの専門部会があり、さらに全庁的な取り組みとするために、副市長を座長とする部長級の町内会議を設けており、現在アジア初演鳴門大工ブランド化プロジェクト基本計画に続き、計画的・効率的な事業の進捗を図るため、実施計画に向け検討を進めているところです。今後は、アジア初演鳴門大工ブランド化プロジェクト推進協議会を中心に、産、学、官、民が連携し、継続的に鳴門大工ブランド化を推進していくため、将来を見据えた持続可能な方針や事業を検討し実施していきたいと考えています。代表質問。会派公明党鳴門市議団松浦富子。地方創生について。問い、地方活性化を目指し2015年度中に地方人口ビジョンと地方版総合戦略を策定することになるが、その地方創生のリーダーとなる人づくりが重要となるが、本市の考えは。答え、平成23年に制定しました自治基本条例の中で人づくりを基本理念の一つとして掲げており、町のリーダーとなる人づくりの推進は重要であると認識しており、新たな人材の確保など人づくりに関わる各施策を行っていきます。また、人への施策だけでなく、町の魅力を高める仕事を作る施策を合わせて行っていくことが、人を呼び寄せ、育成することにもつながると考えており、各施策を効果的に組み合わせた総合戦略を策定したいと考えています。子どもの貧困対策について、問い、本市における生活保護受給世帯の子どもや、一人親家庭の子どもの貧困対策の現状と貧困の連鎖にならないための今後の対策は。答え、生活保護受給世帯に属する子どもたちへの支援として、現在中学3年生の子どもと保護者を対象に高校入学まで段階的に支援を行う高校進学等支援プログラムを実施しています。また、一人親家庭への支援として、児童扶養手当等の経済的支援や、給食を支援するための自立支援給付事業を行っています。今後の子どもの貧困対策として、平成27年4月より、新たに生活困窮者自立相談支援事業において、貧困状態にある家庭の自立に向けた相談、住宅確保、就労訓練などの支援を包括的に実施します。個人質問。金井勝則。教育行政について。問い、近隣市町の学校の教育環境と比べると劣っていることが学力向上に影響があると思うが。答え、さまざまな教育機器の整備を図ることは、児童生徒の学習に対する意欲や興味関心を高め、学力向上につながるため必要不可欠であると認識しており、今後も教育環境の充実に努めていきたいと考えています。防災行政について。問い、災害時に踏切の遮断機が降りるなどして、 JR 鳴門線が避難の妨げになるようなことを想定した上で、JR 四国との連携ができているか。答え、地震発生時に踏切に遮断機が降りるなどの課題について、JR 四国とも情報交換を行うとともに、国の動向を注視し、研究していきたいと考えています。土木行政について、問い、道路の補修等はどのように行っており、水道事業と連携し、水道管敷設工事時に、全面舗装をするなどできないのか、また、インフラの長寿命化のための予防保全の包括委託についての研究は、答え、道路補修は現状を把握し、必要性、緊急性を勘案し、優先順位をつけ、計画的に進めています。また、水道事業との連携については、道路の状態が悪いときは、全面舗装するなど対応しています。また、インフラ長寿命化については、包括的な委託を含めて、先進的な事例も調査・研究したいと考えています。個人質問、浜聖光。防災・減災・行政について。問い、東日本大震災時の例によると、交通網の寸断や情報通信機器の麻痺などにより、人命救助や復旧等に欠かせないインフラの老朽化の問題が指摘された。また、路面下の空洞化による道路陥没により救援・復旧活動に大きな支障が起きたとのことであるが、現在路面下の空洞調査は車で道路を通過するだけで簡単に発見できる調査機器が開発されているが、本市の路面下の空洞調査への対応は。答え、地震等の災害時に路面下の空洞を原因とする道路陥没事故を未然に防ぐため、速やかな総点検・再整備が求められます。本市でも平成28年度に橋梁点検を終え、平成29年度より道路のひび割れやたわみ等の道路状況を確認し、この結果を踏まえ、道路調査者等を用いた空洞調査の検討を考えています。教育行政について、問い、文化庁は、世界遺産登録を目指すものについて、日本遺産と位置づけ、文化財の保全整備や活用、発信、伝統芸能、工芸を含む文化芸術の創造・発信を通し、観光推進・文化・芸術創造都市機能強化につながることを目的で、日本遺産認定制度の創設を目指すことを決定した。認定遺産に対し国の支援もあるが、本市の認定に関する取り組みは。答え、本市では日本遺産認定申請の前提条件である国指定文化財の認定を受けるため、現在、坂東捕虜収容所跡及び鳴門板野古墳群の国指定史跡化を目指しています。これらの史跡は、地域の歴史的特徴を顕著に表しており、周辺地域に点在する様々な文化遺産の核となることから、まず、国指定史跡化を優先し、その価値を評価していただいた上で、日本遺産認定申請を考えています。個人質問、上田浩二。職員の処遇について、問い、臨時的任用職員の通勤手当や有給休暇については、正規職員と差したる差をつけなくてはならない明確な理由もないことから、正規職員と同じ取り扱いとするべきでは。答え、臨時的任用職員の勤務条件については、他団体よりも有利な条件とすることは困難と考えていますが、今後他団体の状況について、調査研究を行い、必要に応じ、勤務条件等の見直しを行っていきたいと考えています。問い、有料化された職員駐車場について、 抽選に漏れた職員はずっと高い駐車料金を払い続けることとなるケースも考えられるが、市としては今後もこの問題について改善するつもりがないのか。答え、職員駐車場の有料化については、平成27年1月から本格実施し、運用していく中で様々な問題も生じてくるものと考えていますが、今後、毎年抽選を行うなど、公平性を担保とした制度運営となるよう工夫していきたいと考えています。学校教育について、問い、特別支援教育において子どもたちに向けた個別の教育支援計画と指導計画が作成されていると思うが、市としてこれら2つの計画についてどのように取り組んでいるのか。答え、今後改めてすべての学校に対して保護者との連携のあり方等について指導を行い、学校と保護者の共通認識のもと、計画に基づいた適切な指導や必要な支援を行うことができる体制づくりに努め、子どもの可能性を最大限に伸ばす教育支援を目指していきたいと考えています。個人質問、川田達治。新たな高齢者福祉計画について、問い。新年度から始まる第6期介護保険事業の新たな施策と介護保険料の基準額について、答え、高齢化の進展に伴い現在の体制では、地域包括支援センターは地域包括ケアシステムの核としての役割を十分果たせていないことから、後方支援となる機能強化するため、新たな基幹型地域包括支援センターを鳴門市社会福祉協議会に設置し、高齢者の認知症初期集中支援チームによる認知症者やその家族支援に取り組むとともに、介護予防事業を積極的に実施します。介護保険料の基準額については、国の制度改正や統合事業に移行するサービス、給付費適正化等を精査した結果、5760円を新たな基準額としました。徘徊高齢者の見守り体制について、問い、認知症を起因とする高齢者の徘徊を地域で見守る体制や、徘徊高齢者を早期に発見するための GPS 装置などの補助機支援について、答え、現在、鳴門警察署を事務局とする高齢者 SOS 渦潮ネットワークシステムが運用されており、平成27年度より本市においては関係団等と連携し、鳴門市認知症 SOS 徘徊ネットワーク会議の開催に加え、平成27年3月11日から運用されるデジタル防災行政無線を活用し、地域を挙げた支援や行方不明者の捜索マニュアル等を整備していきます。徘徊者の早期発見のための GPS 機器の補助支援について、有効な手段で先進的な取り組み事例もありますが、基本料金や緊急に依頼した時の利用負担など、いくつかの課題もあることから、今後も引き続き、支援に向けての調査や研究をしていきたいと考えています。個人質問、山根岩尾。教育行政について、問い、電子黒板やデジタル教科書など、ICT 機器をどのように整備・充実し、どのように事業に活用していくのか。答え、平成26年度に小学校6年生用と中学校1年生用として21台を整備し、平成27年度には小学校6年生用に6台、中学校1年生用に11台を追加整備します。ICT 機器の活用については、児童・生徒の学習に対する意欲や興味・関心を高め、分かる事業を展開していきます。問い、食育の観点から 米飯給食時における牛乳なし給食の実施について。答え、本市の学校給食においては原則として牛乳を含む献立としていますが、献立の工夫によってはカルシウムの摂取等を他の食品で一定程度は代替できることや、伝統的な食生活の継承について配慮する観点から、牛乳なしで学校給食摂取基準を満たす献立ができるかどうか検討していきます。情報交流人口を増やすための取り組みについて。問い、市公式ウェブサイトのリニューアルについて。答え、3つの基本方針のもと、新たなシティプロモーションに取り組むとともに、見やすい親しみの持てるトップページやスマートフォン向けサイトを構築します。また、ICT を活用した取り組みとして、災害時緊急情報メール配信サービスの更新や、不審者や徘徊者の方の情報についてのメール配信サービスの導入を検討します。個人質問、東谷真嗣。公共施設のスクラップ&ビルドについて。問い、公共施設の老朽化が進んでいる中、今後公共施設の延べ床面積を増やさないことが絶対条件であるように考える。そこで必要になるのが、一つ建てると一つ廃止するスクラップ&ビルドの原則であるが、平成27年度において廃止される施設にはどのようなものがあるのか、また会計上本市の有形固定資産の減価償却はどのように行われているのか。答え、旧ドイツ館、旧母子寮を売却し、旧鳴門市立坂東病院や旧堀江保育所、旧坂東保育所、旧大津保育所についても売却する予定です。さらに、旧ゴミ焼却施設についても、解体撤去の費用として2億7300万円を予算計上しています。有形固定資産の取り扱いについては、原則として取得原価で評価し、資産の種類ごとにまとめて減価償却を行うにとどまり、固定資産単位での減価償却等の処理は行っていません。しかし、今後は財政状況を正確に把握するためにも、現金の出入りの管理だけでなく、ストック情報を重視し、固定資産台帳の整備を行い、平成28年度決算から、新たな基準に基づく財務諸表の作成を目指します。問い、旧ゴミ焼却施設解体後の跡地利用については、答え、今後の利用方法としては災害時の避難場所や救援基地となる防災広場として活用したいと考えています。個人質問、平塚康二。下水道行政について。問い、現在本市での汚水処理人口普及率向上のために下水道への接続と合併処理浄化槽の普及についてどのような取り組みを推進するのか。答え、下水道への接続については接続時に必要となる個人負担軽減を図るため、複数の方に同時に接続申請していただくグループ申請制度をご利用いただくことにより、以前に比べて接続に積極的な方が増えつつあるように感じています。合併処理浄化槽についても、季節の単独処理浄化槽や汲み取り槽を撤去して、合併処理浄化槽を設置する方の個人負担軽減を図るため、設置費の一部を補助する制度を設けています。今後もさらなる市民の皆様の汚水処理意識の向上のため、周知及び普及啓発に努めていきたいと考えています。消防行政について、問い、救急患者を搬送するドクターヘリはどのような時に使用されるのか、またどこに搬送するのか。答え、ドクターヘリの出動要請があると医師と看護婦が登場し、施 生命の危機に切迫している可能性のある傷病者を治療した後、症状に適した医療施設に搬送します。県内においては、徳島県立中央病院が基地病院となっており、ドクターヘリの着陸場所の一つである渦潮ふれあい公園までは、出動要請から約5分で到着します。個人質問。秋岡義郎。スポーツ行政について。問い。鳴門市スポーツ推進計画における体育施設の整備について、特に温水プールと市営球場の整備方針は。答え。温水プールは市民アンケートや鳴門市スポーツ推進審議会で整備の要望があり、国や県、他市町村の状況の情報収集に努め、整備の手法等を研究していきます。市営球場については利用者の安全確保と快適にプレーできるよう方策を検討します。高齢者対策について、問い。高齢者の健康づくりのためのスポーツ等の現状と方針は、答え、本市では健康づくり対策として、スロージョギング教室、運動機能の低下を防ぐ貯金クラブ教室や生き生き運動教室等を実施しています。また、ウォーキングやカローリング、グランドゴルフなど K スポーツに取り組んでいる高齢者の方も多くいると思われます。今後も総合型地域スポーツクラブ等と連携を図りながら、介護予防事業として、中国健康体操教室やシニアハワイアンフラ教室など、生涯にわたり気軽に参加できるスポーツの場の拡充を図ります。また、チャレンジデー等のイベント実施により、スポーツ活動のきっかけづくりを行い、継続的にスポーツ活動の機会を作るため、障害スポーツ推進事業補助金の創設などを考えています。問い。高齢者世帯への公共下水道事業に関する支援策の検討は、答え。高齢者で構成される低所得者世帯に対し、1人につき1ヶ月あたり8立方メートル分の使用量減免を実施し、また複数の方に同時に接続申請していただくグループ申請制度をご利用いただくことが高齢者支援にもなると考えています。第2回定例会の開催予定。平成27年第2回定例会は5月28日から6月16日までの20日間の予定です。5月28日木曜。第2回定例会開会、予算決算委員会、29日金曜、一般質問通告締め切り、6月3日水曜、一般質問、会派代表質問、4日木曜、一般質問、個人質問、5日金曜、一般質問、個人質問、予算決算委員会、8日月曜、総務文教委員会、9日火曜生活福祉委員会、10日水曜産業建設委員会、15日月曜議会運営委員会、全員協議会、16日火曜第2回定例会閉会。市民の広場。鳴門市議会では、市民の皆さんが議会をより身近に感じられるような議会だよりを目指して日々取り組んでおります。本誌をお読みになり感じたことや疑問点などがありましたら、議会事務局まで手紙、ファックス、E メールでお寄せください。募集中。1. 議会だより紙面について感想ご要望など。2. 議会の仕組みや専門用語についての疑問。文の様式は問いませんが、300字以内とします。3. 鳴門市で直近3ヶ月以内に撮影した写真。カラープリントで、できれば鳴門市ならではのもの、季節感のあるものでお願いします。内容等についてはお問い合わせいただくことがありますので、住所、氏名、 年齢、性別、電話番号を明記してください。紙面には年齢、性別のみ掲載させていただきます。紙面の都合で掲載できない場合がありますのでご了承ください。投稿していただいたものは返却できません。写真は表紙に掲載させていただきますが、編集の過程でトリミング等の加工をすることがありますので、ご了承ください。宛先、鳴門市議会事務局、郵便番号 772-8501、徳島県鳴門市無谷町南浜、朝東浜170番地、電話 088-684-1234、ファックス088-684-0814、メールアドレス gikai@city.naruto.lg.jp。 市民の皆さんのご応募をお待ちしております。担当は三木かな子でした。